西宮 's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は、10月1日が日本酒の日ということでもあるということで、秋っぱれの酒西宮と題して、ゲストティーチャーに元博識家記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生をお迎えしてお届けしてまいります。ということで、寺岡先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、先週はそのね、お酒を作るのに一番大事なという、宮水についてお話を伺ったんですが、さあ今週はその宮水で作った美味しいお酒を詰めた樽、そしてその樽を、江戸に運んでった樽海鮮についていろいろ話を伺いたいと思うんですが、まずこの樽、日本酒を何に詰めるかっていうのは、やっぱこれすごい大事なポイントなんですね。
はい、はい、そうですよ。やっぱりね、樽っていうのはどこの樽でもいいわけじゃなしにです、
はい、
それで要するに吉野の杉、
はあ、
それで吉野の杉も甲付けっていう、甲、あの手の甲ね、
はい、
それを手の甲の甲をつけた樽、要するに外側が白身で、
はい、
白で、うん、白だで、中が赤いと、その一部分だけを使った樽が一番いいと。
え、吉野の杉というのは、あの真ん中に
赤いでしょ、
赤っぽいところがあって、はい、周りはちょっとこう白い、
白いでしょ、
はいはいはい、
白いとこだけで作っちゃうんで、あかんねん。
外側は赤の、外の辺の木だけではダメ。
いや、だから中だけが赤をて、
はい、
ほんで外が白い、そこの甲付けであるっていうんですけど、そこの部分だけを使うと。
ということは、その一本の杉からあんまり取れない部材ということですから、
そうです、
結構高価な樽だったんですね。
贅沢に作った、
はあ、これが甲付け樽。
そうです、
はあ、じゃあこれに詰めるのがベストだと、
そうです、
言われていたわけですか。はい、はあ、まあ、今ね、もう西宮でも、あの今津に田中清太郎さんという樽匠さんという、
はい、あ
ね、はい、今こうまだ手作りでやってらっしゃる、はい、まあ、体験なんかもできる、ね、お店がありますけれども、うん、当時はじゃあその吉野で作った樽を持ってきたか、
じゃあなし、向こうから、いや向こうからですね、はい、割ってそれで持ってくるんですね。
あ、
それをいかだで持って、あの送ってきて、それをまた、うん、あの紀の川からの沖からここまで運んできたんです。
はあ、
それでこちらでシェータルを、タルを作り上げる。
うーん、ということはこの西宮にもたくさんそのタルを作る、
そうです、
あの場所というかお店があ
ったんです、
たわけですね。はあ、でそのタル、これどれぐらいの大きさのタルだったんですか。
ですから、あのタルは4トタルが基本です。
4トタル、はい、
ですから4トタルが基本ですけども、本当は3と5升ぐらいしか入ってなかったと思います。
うん、
やはりあのやっぱりバラバラでんな
ちょっと誤差は出ます、
はい、それともう一つはですね、石田ってありましてね、
は
あの石田っていうのはやはり40貫、
うん、
そうするとですね、やっぱり20貫ですね、1打は2たるですから、
う
そうすると何本かっていうことが出てくるわけですわ。
うん、え、2たるが一つのこう単位、
そうなんです、
1打という単位だったわけですか。はあ、い、じゃあまあもう本当に厳密にっていうわけではなく、ほぼ
そんなもんだ。それともう一つですね、ここで非常に徳川幕府っていうのが偉いでんな。
は、
要するに馬を大事にしなくちゃいかんって。 制限重量作ってんですよ馬に。
え、馬に背負わせる
の重量はこんだけでないといかんちゅうよ。
ほう、
そういうことで樽にもみんな制約がついてきたんです。
結構最初の段階ではこの樽は陸路馬で運んだということも
は間違いないです。
あるんですか。
はい、それでその後いよいよ樽海鮮というもので運ぶようになってくるんですね。
ほう、
それでちょっと大きくなってくる
ということは、やっぱりその効率の問題ですかね。
そうですよね。
海をこういっぱい乗せて走った方が早く着くだろうし、はい、ということですか。
はい、
さあこの樽海鮮なんですけど、これはいつ頃から
難しいね、私ははっきりしませんけども
まあ1700年代の、ね、まあ、初め頃とかって言われてますけどね。
だいたい18世紀ぐらいでしょう。
その前からそういう、まあ、船でいろいろ海上交通というのはもちろんあったわけですよね。
もちろんその前日垣海戦であるとか、はい、そういうものがありました。しかし日垣海戦で行きますとですね、樽っていうのはどうしても底になるんですよ。底にって重いから。
あ、そうですよね。そんな上に積んだらバランス悪いですもんね。
上に織物であるとか、はい、紙であるとか
軽いもの
を軽いものを置きましたろ、
は
い、
ええ、
そうするとですね、ナンパした時にですね、
はい、
もう全部終わるんですよ。これらは、
は
あ
は
あ、ところが上は全部捨てるんですね、
はい、
絹とか紙は、
ええ、
ナンパすると、
はい、
そうしたらですね、下にそこに助かったもんやけども上のものも保証してないかんですわ。
うん、
要するにそれがルールなんです。
あ、その船主が、あ、
全部が
それは全部責任を持つと、
持つと、全員がツッペアでと、
はいはい、
それで樽海鮮が出てくるんですけどね。
じゃあそういうやっぱりいろんなその保険みたいな形の で結構いろいろこ被害も被るの で、うん、で
ほな樽は樽専用で行こうやないかと、
専用の船が欲しいなと、
うん、そう、
あ、
それが樽海鮮は電報であるとか、
うん、
西宮とか、
はい、
そういうとこから送り出されたんです。
もうそれはもう本当にね、作ったところのすぐそばの港から
そう、
その船で出せれば便利ですし早いですよね。
だから大阪沖からね、
はい、
東海線の中で出てましたけど、
はい、
今は西の上から出ていくと。
あ、っていうふうに、まあ、樽海線っていうのが作られるようになったと、う
ん、それが一番その描写は、
はい、
まあ、皆さん読んでいただきたいけども菜の花の沖の中にあります、
はい、
司馬遼太郎の
これね、樽海鮮の中でも菜の花の沖、司馬遼太郎さん の、
はい、
名作で描かれているのはとにかく早く江戸に着けなきゃいけないという、
そうです、
その新種番船っていうんですか、はい、これいわゆる一番乗りですか。
そうです、
はい、
やっぱりね、一番早く着いたやつに向こうご褒美、向こうの問屋さんからご褒美みたいなものがもらえたんでしょうね。ほんで江戸っ子っていうのはね、
はい、
やっぱ新しい一番っていうのが好きなんですよ今でもそうでしょ
なんかまあそうなんですかね、江戸っ子仇ですか。
そうです。まあ巨人もね、一番っていうのが好きだよ我々は嫌いですけどね
いやいやいや、一番好きですけど
やっぱ
阪神頑張れみたいな感じですけど、
うん、あれ阪神弱いか好きなんですよ
いやまあずっと耐えるところが ね結構シンパシーを感じるという方 も
そうですね気持ちがいいですね耐える気持ち
なるほどね。で江戸っ子はあんまり耐えない、
耐えない、
もうとにかく一番がええっていう、
そう、
はい、
だからダメなんですよ。
初ガツオなんていうのもね、
そうですよ、
そう言われますよね。
だからね、やっぱり初ガツオもあるし、初タケノコもあるしね、うん、初いろいろあるんですよ彼らは。
そんなに初も好きなんですか。
初も好きです。
はあ、じゃあお酒も、
そうです、
もう新酒、
新酒
飲んだぞみたいなのがちょっとこう、
もう
誇りなんですかね
なんじゃ、まあとにかくなんか西系でもいっぱい出てきますわ。
あ、その新種番線がですか。
新種番線がついたぞって言ってね、
はあ、
羽回るんが、
へえ、 まあ、これちょっと本当にぜひね、お読みいただきたいこの司馬遼太郎さんの菜の花の沖なんですが、その西宮からその新種番線が出るという時に、はい、この当時西宮の地下の人々は遥かに江戸へ立つ樽海線の出港儀式のことを切手渡しと呼んだっていうふうにちょっと書かれてるんですけど、切手渡しって何ですか？
切手渡しっていうのはですね、はい、まず札を渡す、なんていうんですか、確かにこっから西宮の酒やぞということをですね、抜け荷をしてないぞということでしょうね。
あ、なるほど。それをちゃんともらってせーので出るぞ。
せーので、
はあ、
久保町の浜から出るんですよ。
はあ、なるほどね。じゃあその本当に西宮のそこでその切ってもらって、そこから橋家でわーっと行って、
そう、
でその沖に泊まってる樽海船に乗って
ドーンと出ていくんです。
はあ、
そうすると向こうのね、味がのよりもね、はい、やはり早いんですよ、西の上の方が。
へえ、そうなんですか。
というのはやっぱり六甲おろしが。
あ、六甲おろし、
やっぱりね、六甲おろしでね、
追い風になるんですか。
追い風だっと、
へえ、
向こうより早かった、はい、だからこっちが有利だったんですよ。
なるほどね。
ドーンと
で一番乗りして、
そう、
まあ、江戸でまた、
そう、ね、それで走り回るんですよ。
まあ、この司馬遼太郎さんの菜の花の沖は、
はい、
高田屋嘉平さん、
そうです、
主人公でいらっしゃいます、はい、淡路島にね、像もありますけれども、はい、まあ、そういう何人か、そういう名打てのすごいそのリーダーみたいな、樽海船を操ってこう江戸に早く行くぞみたいな人は何人か当時からいらしたんでしょうかね。
そりゃそうでしょうね。やはりね、うん、淡路の人たちのはそのなんていうんですか、船乗り、
うん、
もちろんいろんなこの瀬戸内の島々の人たちの船乗りもあったでしょうけどもね、
はい、
ただ高田屋嘉平っていうのはやっぱり菜の花の沖、うん、ここの菜の花の沖っていうのを知ってほしいんですよ。なんで菜の花の沖と彼はしたか、うん、
菜の花が咲き乱れてたんですね。
そうですよ、
はい、
要するに武尊の国あるでしょ、菜の花や月は東に日は西に、あれマヤさんで読んだんですね。
あ、そうなんですか。
そうすると、
はい、
この辺り菜の花がずっと咲き乱れというのは何かというと、
ええ、
非常にですね、菜種油 をたくさん作ってた。
ほう、
ところがまたどんどんなんか変な方へ行っちゃいますけども
いえいえ、はい、
要するに菜種油がですね、
ええ、
幕末になってくるとどんどんですね、ろうそくに取って代わられるんですよ。
当時の菜種油っていうのは食用というよりは
灯芯ですよ。
あ、明かりを灯すための
が一番メン。
ああ、なるほど。
それがやっぱりろうそくの便利でしょ。
はい、
でしょうね。火事とかそういうものから考えてくる、
えーえー、
そうすると菜種油はダメになっちゃってくる。菜種っていうのは水車でもって砕くんですよ。
あ、それで油を取るわけですか。
そうです。それで絞って、その水車が余ってくるんですよ。
あ、そうか、もう菜種油取らなくてよくなるから。
それがですね、酒の米をつく水車になっていくんです。
あ、じゃあそれまではお米を、まあ、例えば精米みたいなことですか。
足踏みです。
足で踏んでたんですか。
そうするとですね、全然製法とは違いますよ。
それはパワーが違うでしょうね。
違います。それで灘がバーッとなる。だから痛みの酒造りはいろいろ昔の古文書見ていただいたら分かりますけど、
はい、
足踏みです。
は
あ。ほんで我々灘は水車精米になっていくんです。それで水車精米でもって精米率が高まって酒の質が良くなっていく。
はあ。まあ、確かに効率も良くなるでしょうし、
その精白度が良くなる。
はあ。 それを原材料にするとやっぱりお酒がだいぶ違ってくる。
だからね、77起きっていうのはね、いろんなことを教えてくれるんですよ、私たち。
そうですね。はあ。で、まあその、タル海鮮もどんどんどんどんなんかサイズも大きくなって、
大きくなれば大きくなるほど早くなるんです。
はあ。
スピードが。
ってことは江戸にも早くつけると。
そう。
はあ、そうなんですか。じゃあこの新酒番宣がそのにぎわった、それがついたぞみたいな認識がいっぱいあるということは、本当にいかに江戸の人たちはそれを待ってたかと。
そうです、
いうことですよね。まあ、こうやってあの海上交通がどんどんね、あの華やかになっていくところで、まあ、その安全を祈っていろんな形のものも出てきて、あの灯台もこの頃ですか、あの今津にできたっていうのも。
あれは本当にまさにメッセニアの走りですね。
はあ、大関さんが、ね、やっぱりじゃあこの樽海鮮なんかが無事に江戸に行くようにみたいなことも含めてお作りになったんでしょうかね。
そりゃそうですよ。まさに今の西宮である、今津であり、ね、灘、
はい、
あのどこもかもが酒屋がメセナっていうものに対しての一番先駆けでしょうね。
そうですね、いろんな形で本当に社会貢献をなさってこられた。
そうです。
うーん、
ここで変なこと言わさせてもらうと、
はい、
やはりまだ灘高校っていうのは、あれは加納家とか山村家が中心になってやった、
はい、
紅葉学園っていうのは辰間家が中心になってやった、
はい、
こんなとこありますか。
そうですよね。共に今やもうトップクラスの、ね、学力を誇る学校、立派な学校を作りになったのはもともとはお酒屋さんだったと。
そう
だ、
なんでそんなになったんかっていうと、やっぱ 大関さんの先駆け精神ですよ。
まあこの灯台でも、これあの一番まあ古い木造の灯台なんですけど、今も現役なんですよね。これ
あれちゃんと登録されてますからね。
あのちゃんと海図にも載ってるという、きちんとしたって言ったら怒られますけど、観光名所ではなく、ちゃんとあの今も働いてる灯台だということで、この辺もすごいことですよね、よく考えたら、でもじゃああの灯台はいろんなその樽海鮮からずっと歴史を見てきたんですね。で
だから我々灘の酒屋さんのメセナの走りでんな、
はい、ねえ、まあ、その辺のところの歴史も踏まえて、あの郷土資料館にはいろいろなものが今、はい、あの残ってるわけで、はい、そのあれですか、新酒番宣の札みたいな、
札もあります
し、ね、切手みたいなんですかね。
切手もありますしね、
はいはい、
それかあの発表、
ほう、
要するに俺はトップやーっていう発表も残ってますし、
は
あ、あれはおもろいと思いますよ。
へえ、じゃあぜひね、折を見てその郷土資料館にお出かけになって、そのね、実物ですからね。
そう、
かつてこんなんやったんやっていうのもぜひ見ていただきたいなと思うんですが、さて、まあ、あの江戸の人たちは初物を非常に重宝があったというか、まああのね、すごい大事にしたということもありますし、まあ、あの江戸に、これはどうなんですか、お酒っていうのは江戸に
下
っていったんですね、当時は。
そうです、やはり、ね、今は上るって言いますけどね、
はい、い
や天皇藩がこっちにおるんやから、
京都にあったんですよ ね、 当時はね。
だから天皇藩がからは向こうは下るですわ、
うん、
今は東京に天皇藩行きはったから上るになったわけであって、だからこっちは天皇藩がおったわけから、やっぱり下りで下り酒というよう
なね、その当時下り酒とかって言われたって言うんですけど、そこからなんかその下らないとか下るとかっていうなんかあの言葉も生まれてきたと。
そう、
その語源がここにあるわけですか。
そうです。
うーん、
だからたくさんありますね、そのだから下らないっていうのは価値のないっていう意味です。要するに関東周辺で作られた酒はなんだ下ってねえじゃないかと。 ほんでくだらないなんですよ。
なんかね、怒られそうですけど、
いや確かに実にまずい酒ですからね、関東の。
やっぱ宮水がないとあかんのですよね。
うん、何でもやっぱりこちらが技術力上ですから。
だからその新酒番宣で美味しいお酒が届くのを、そうそうそう、まあ、向こうの人はすごい待ってたと。
待ってた。
いうことなんですね。です。じゃあその今くだらないものですがとかっていうふうに言ったりしますけど、その語源はここのお酒が東京に行く
と
下るということから来てる。
そう。
ほう、これはすごいですね。へえ、やっぱりそれぐらいもう、じゃあ日本中にこの西宮灘この辺りのお酒が一番っていうのはもう当時から知れ渡っていたと。
そうですね。それともう一つはやはりここの米もあるし宮水もあるやろ、宮水は後で分かったことやけども、それと技術力もあったし、それともう一つ大きいのはやはりここは資本家ですな。要するにそういうようにしてここは天領でしょ、西宮は。
はい、
そこの天領ということも大きある程度自由があったと。
自由もあり経済的な裏打ちもあり。
そう、
はあ、
そう思いますね。
なるほどね。
それと大きいのは要するにここら刺すでしょ、
あ、砂がこう堆積して、
ね、
はい、できた
米できまへんが、
はあ、はあ、確かに。
そうしたら工場しかできまへんねん、
はい、
そして酒、大きな酒の蔵ができまへんねん。
あ、じゃあそのお酒の材料となるお米は買ってくる。
まあ、そう、
はい、
しかしここにここのにはあまり米が取れまへんねん、
はい、
だからここで工場っていうか、その当時の工場って言ったら酒蔵、
はい、
そういうことなんじゃないでしょうか。
要するに田んぼにしてお米を栽培することができないから、
あまりできないから、
そこにまあ蔵だったりいろんなものを建てて、まあ、しかも宮水が芽湧いてますし、
いや、これは後で分かることですけどね、だからそういうような意味があったんじゃないですか。
はあ、じゃあまあその本当にいろんな自然的な要素だったり、それからまあいろんな経済的だったり政治的な要素も、
一番大きなその経済的な要素っていうのはやっぱり江別産業みんな集まってくる、そこに市場ができる、
はい、
これも大きいでしょうね。
あ、西宮が町として発展していく過程でやっぱりそのお酒の消費量とかも増えて、
もちろんそこでやっぱ売れまんか、
そしてまたここで美味しいお酒を飲んだ人がいろんなところに帰ったら、あそこの酒はうまいでとか、またあの宣伝役も買って出てくれたのかもしれませんしね。だから
平安時代の平安室町の一条金屋の石造往来の中にも西宮のうま酒って出てきますから。
はあ、そうなんですかね。え、ということで、まあ、本当にあの秋っぱれの酒、これ今週からお聞きになった方は何秋っぱれの酒っていうふうに思われるかと思うんですが、これはあの夏を越してさらに美味しくなるという。
そうです、
ね、
本当は夏越すとですねへたるんですわ、
は
あ
は
あ、腐るとか、
うん、
ところが西の宮の酒だけは宮水使ったのは秋っぱれがすると。
なるほど、
これからが酒うまいんです。
これからがシーズンですか。さあ、そんな酒造りの歌、今日は山おろし元釣り歌をお届けしましょう。酒造り歌の山おろし元釣り歌を今日はお届けしました。おいしいお酒を入れる樽、そしてそれを江戸に運んだ樽海鮮、まあ、いろんな歴史を今日は紐解いていただいたわけなんですが、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
今大関さんが建てた日本最古の灯台は、
はい、
何灯台何やったん。
今日はもうかなりあの、ね、サービス問題という感じもいたしますけれども、さあ、海上交通の安全を願って大関さんがお立てになった現存する最古の木造のものでございます。さあこれは何というものでしょう。
甘い
というこれを今日はお答えいただきたいと思います。1週目2週目3週目すべてのお答えを合わせてお送りください。3000円の図書カードが当たります。さあ、今週は樽海鮮についてお話を伺ってまいりました。秋っぱれの酒西宮、元博識家記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生にいろいろお話を伺ったんですが、10月1日が日本酒の日、これは何で決まったんですか。
これは10番目でしょ、月が。
はい、10月ですから。
ねえから始めるって。
あ、干支ですか。
そうです
。ねえ、牛、虎、魚、タツミ、馬、羊、猿、鳥。あ、鳥。
それで鳥なんです、はい、鳥っていうのは三水入れたら酒になります。
あ、なるほど。それで10月
つまらんダジャレです
いやいやいや、でもまあこれからがちょうど10月以降お酒も美味しくなってくる季節でございますし、はい、まあ、そういう意味も含めて、ね、日本酒の酒、大いにあの日本酒これからの季節皆さんにお楽しみいただきたいと思いますね。
そうですね。
さあということで来週もまたいろんなお話を伺うんですが、来週は今あの我々もう灘の木一本なんて当たり前みたいに言いますけど、さてこの灘の木一本って何なんだというところを紐解いていただけるということなんで楽しみにしております。秋っぱれの酒西宮、ゲストティーチャーは元博識家記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生でした。どうもありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。